夫婦雑談系ポッドキャスト、うちら夫婦のグダグダな話、略してうちグダ。
今回も始まりました、うちぐだ。旦那担当のアッキーです。
嫁担当のうたです。
はい、本物の夫婦です。このラジオはうちら夫婦が家庭や仕事、その他諸々の雑談を垂れ流す番組です。
しょうもない雑談がメインなので間違いなどがあるかもですが、適度に聞き流しながらお楽しみください。
はい、第64回のオープニングです。
です。
俺いつも園地と家を往復してるでしょ
う、
うん、通い農家だから車でまあ移動してるんだけど、いろいろと通る道、選択肢はあるんだけど、なるべくスムーズに移動できるような道を使って園地まで行ってるんだけどさ、ちょっと前ぐらいの、まあ、気候が良くなってきたぐらいの時期から、毎年のことなんだけど、ロードレーサーがね増えるんですよ。
そうですね。
たくさん自転車乗って走ってる人がいて、やむを得ないことなんだけどね、車で走ってると結構影響があるんだよね。
そうだね。
どうしても、
うん、
当然自転車専用レーンみたいなものは存在しないので、車道を走ってるわけなんだけど、特に車が多く走るような日、土日とか、
あ、はいはい、
自動車もロードレーサーも増える日っていうのがあって、そこになると渋滞が一層激しくなるんだよね。
そうなんだよね。こうなんていうの、すれ違う車が本来だったらスッと行けるのがロードレーサー
自転車が走ってる分、
膨らんでね、避けなきゃいけなくてね、
行き違えないんだよね、車が。そうだね。で、自転車の速さで車が渋滞するっていうのが起きる、
起きるね、
毎年のことなんだけど、起きる。
そうだね。ちょうどね、多分アッキーがスムーズに行ける道って、ロードレーサーもスムーズに行ける道っていうかね、
そう、スムーズに流れる道だから、信号も少なめで、っていう、そんなにいわゆる、まあ、幹線道路っちゃ幹線道路なんだけど、なんていうの、そんなに街中の道じゃない、まあ、園地の方に向かう道っていうのもあって、そういう道を走ってるっていうのもあって、ロードレーサーが多いんだよ。
ね、よく見かけるよね。
それがうまく共存できたらいいんだけどねって思うんだけど、たまにこう隊列組んで走ってる人とかがいて、悪いことではない、悪いことではないし、趣味だからどうもこうもならないんだけど、ただやっぱり走っててこの渋滞なんなんってなるときは、ごめん、ある。
あるよね。わかる。こうね、一人で走られてる方をスッとこうね、避ける分には隙をついていけるから、そこまでつまらないんだけど、
いやでもそれでもやっぱ対面側から車が続いてきてると、やっぱり越せないんだよ。
確かにね。
で、多分自転車側もそれは感じていて、めっちゃ漕いでんだけどめっちゃ漕いだところでどうしようもない。
しかもね、頑張ってできるだけ、ね、端に寄ろうともしてくれてるんだけどね。
あれって確かさ、俺もロードレーサーの自転車は乗ったこととか全然ないし、詳しく知らないからはよくわかんないんだけど、やってる人が前確か言ってたのは、あんまり寄れないんだよね、確か。そんなに
普通のね、自転車に比べたら、
確か、まあ自動車からすると 遅いけど、うん、結構なスピード坂道は出てるはずだしね、
うん、
だからあれうまくなんとかなんないのかなって、
確かに
共存できないのかなって思うけどね、
うん、そんな速いね自転車で歩道を走られてもって話だしね、危ないし、
あとはちょっとこう危ないなって思うのは、
うん、
結構柿のその園地山のところを自転車でロードレーサー走ってくる人がいるんだよ、
う
ん、
そうだね、たまに見かける、
うん、そのもちろん園地の中までは入ってこないけど、うん、舗装されてる道が、
うん、
まあ結構走ってるから、うん、走ってるっていうか舗装されてる道が続いてるからそこを走ってくる、
うん、
まあ、確かに一般車は少ないし、
うん、
なんだろう、よくわかんないけど上り坂、
うん、
下り坂がちょうどいいのかもしれないんだけど、うん、無音で急にスッて出てくるから、
うん、
怖いんだよね、もう普通に。
そうだよ
ね、危ないんだよね。だし、
うん、
その本人は何にもない日だと思って走ってるけど、
うん、
その日が防除の日で、
あ
ってなってくると、
うん、
ちょっとこう作業に、まあ、影響出るほどではないけど、うん、やっぱり気にかかる。防除の日は農家さん、その柿をやってる柿農家の人たち、うん、栽培者さんたちですらみんな掲示板を見てこの日は防除をやるから山に入らないようにしようって、
うん、
山に入らないようにしてる日、
うんうん、立ててあるもんね。
基本的には防除をする人しか山にいない日なのに、
うん、
防除っていうのはあれ、防除って俺番組じゃない、この内蔵の中で言ったことあったっけ、まあ、
ね、うん、一応説明しとこうか
一応説明しとこうか、まあその園地に必要な薬をまく作業をする日なんだけど、
うんうん、
その病害虫の予防をする防除の日なんだけど、
うん
うん、その日は基本もうその防除に携わる人しか山にいないっていう一応前提の日なんだけど、うん、シャーって急に走ってこられたりすると、
うん、
ちょっとあ危ないなって思う、
うん、あれってその山園地の方に続く道に大体こう
立てて入り口に、
うん、くれてるじゃん、
うん、あの入ってこないでね、うん、今日はその作業をしてるから、
うん、
ダメだよっていう看板は、うん、まあ、立ってるはず。
あ、じゃあもうそれを
見落としてるか分かって入ってきてるかは分からないんだけど、
うん、あれを見落とすって相当だけどね
まあその辺があったりする、まあ、それはちょっと通勤の話からはそれてくるけどね、
うん
うん、だからまあメインでしたいのはその通勤の使ってる道は、
うん、
ロードレーサーの人もよく走る道で共存できたらいいんだけどそれが原因の渋滞は結構起きてるっていう話、うん、
週末にね、うん、
まあ知り合いでねロードレースの自転車やってる人もいるから、うん、まあいろいろ事情はあるんだろうなとは思うんだけどね、うん、
ね、まあ、確かにね練習場所がそういう道路っていうかねあれだから、
まあこの問題に限らずだけどね、うまく共存できたらいいのにっていうのはいろいろと世の中あるんだけどね、
うん、そうだね、
まあそんなことをちょっと思ったりしながら通勤してるよって、
うん、
俺早朝移動じゃん基本、
うん、
だいたいまあ6時前には園地に、6時ぐらいにはまあだいたい園地に着くから5時台に走ってるんだけど、
うんうん、
その時間でもロードレーサーはいるから
ねあ、でも一応ロードレーサーの方たちもなるべく車が少ない時間帯ってきっと考えてくださってんのかな。
いやどうだろう、まあそういう人もいるかもだけど結局、
うん、
その夕日の時間帯とか車も増えるし、
うん、
ロードレーサーも増えるしそこの時間の方が多いから、
うん、
今言ったのは早朝でも走ってる人はいるっていうだけの話で、
そうか、
早朝は逆に車の通り少ないから、うん、まあ抜いていけるっちゃ抜いていけるんだけど、うんうんうん、でもやっぱこうたまに自転車も走っててこう ふって外側に触れたりするっていうか、その車側にこうヒュッてちょっと揺れたりするときあるじゃん。
ちょっと、ね、怖い
よね。ちょっと怖いよね。走ってる側からする、あの自動車側からするとね。
そうだね。運転して初めてこう自転車の怖さっていうのを知った。そう、
無灯化の自転車の、
うん、あれね。
イラッとくる感じが。
だから
つけろ
って。自転車しか乗ってなかった時は、なんかそこまですいませんくらいだったけど、運転する側になったら本当になんか申し訳ございませんでしたっていう気持ちになる。
でもそういうのあるよね。その逆の立場になってみて分かることっていっぱいある気がするから、
うんうん、
いろんな目線を持ちたいものですね。
そうですね。
ということで、
はい、
今回も本編に入っていきますか。
はい、
オープニングそんな話してみたけど、
うん、
まあちょっとまた今年もそんな時期だったなっていうまあこれからも続くんだけど、
そうだね、う
ん、はい、ということでオープニングこれでおしまい。
おしまい。
うちらと思い出。
はい、思い出ネタのことを話すコーナーです。
です。
今回は〇〇年のヒット曲を振り返る第2回をやってみましょう。
あれですね、秋のテンションが上がるやつですね。
そうですね。この前やったのが1998年、
うん、
俺が音楽を聴くようになった年だから、
そうだ、ね、
っていうわけでもないんだけど、うん、まあ遡れるだけ遡ってっていうことで98年にまあしたっていう感じなんだけど、
うん、
今回は俺の独断と偏見で4年後、
うん、
2002年で行ってみましょう。
なぜ4年後？
なんとなく
そうか。
あとは前回、はい、俺がランキングの資料を見ながら、
うん、
歌に話を振りながら進めたところ、
うん、
歌が全然対応できないっていうことがよく分かったので、
そうですね、
役割を逆にしようっていう話になったでしょ。
なったなった。
だから今回俺は一切ヒットチャートを見てなくって、
うん、
歌が今資料を開いてる状態なんだけど、
うん、
俺2002年がちょっとブランクなんだよね。
あ、そうなの？
うん、ヒットチャートの1位が2000年が津波で、
うん、
2001年が桜坂で、2003年が世界に一つだけの花っていうのは、
うん、
多分合ってると思うんだけど、
うん、
2002年はパッと出てこなくって、
うーん、1
位が。
なるほどね。
そういうのもあって、
うん、
ちょっと2002年で少し経った頃、
うん、
1998年から少し経った頃でやってみようかなって思って。
なるほど。
で、歌には、
うん、
歌にその検索をかけてその資料、元資料を探してもらったんだけど、
うん、
今回もオリコンさんの年間トップ10を参考にやっていけたらと思います。
ます、
はい、
じゃあこれはどうする？10位からこう
1位からいって10位で締めるってこと締まらなくね
じゃあ10位からいってみようかな。
そうだね。
じゃあ10位は何だと思いますか？
ちなみに2002年は、
うん、
俺と歌まだ会ってないね。
会ってないね。
すれ違い、偶然すれ違ったとかも含めて会ってないはずの多分時期。
そうだね。普通に存在自体知らないくらいの。
ああ、そうそうそう、
ね、
そういう世界の話の2002年、
ね、
10位、
うん、10位。
さすがにノーヒントじゃ無理だな。うんとね、トップ10内に宇多田ヒカルがいるであろうことは予測している、うん、
なるほどなるほど、いい読みですよ。ちなみに宇多田ヒカルはトップ10の中で3つ入ってる。
3つか、
うん、
10位ではない。
10位です。
あ、10位宇多田ヒカル、
はい、
2002年の宇多田ヒカル、
うん、
桜ドロップス。
ブ
ーン。でも多分それぐらいのはずなんで、もトラベリング入ってないよね。
入ってる。
入ってる。
桜ドロップスも入ってる。
入ってる。でそれどっちも10位じゃないの。
そう。
どっちも10位じゃない
の？10位ではない。
ファイナルディスタンス
は入ってない。
ちょっと待って、2002年の宇多田ヒカルそれぐらいだよね。トラベリングと桜ドロップスの宇多田ヒカルまで来てるのに、
うん、10位が出てこない。発売日言おうか。
あ、言って。
2002年。
あ、ちょっと待って、
お、来た。
え、でも10位そんな低い。 Can you keep a secret？
違う、
それ2001だよね、
うん、もっと前。発売日が2002年3月20日
桜ドロップスじゃないの？
違う。じゃあね、こう結構ね、あの今で言うとこのミュージックビデオが結構有名というか、うん、
宇多田ヒカルは結構ミュージックビデオが全部、まあ、光？
正解。
あ、よかった。
正解。ちょっと有名
な、皿洗ってるやつ。
そう、
あの絶対それ綺麗になってないでしょみたいな。
そう結構独特だよね、あのね。あれね、
うん、多分なんか分かってやってる気がするけど。あれね、
あれずっとあんな感じ。
光か、
うん、あれ、あの映像ってずっとあんな感じで進むんだっけ。
いや、最初から最後まで PV、MV 見たことはないな。
ないよね。私もあの有名なあの一部っていうか、それをお皿洗ってる
サビのところでしょ
う。そう、しか分かんないけど。
光ってキングダムハーツだよね、確か。
うん、そう、あのディズニーというか。
やらないよ。
あれ。じゃあ10位はそれでした。
はい、懐かしいな、
うん。じゃあ9位いってみようか。女性ボーカルです
。もうちょっと欲しいな。ブリグリは多分もうトップ10内にはいないと思うんだよ、うん、
多分いい感じに。この人絶世紀じゃない、
女性ボーカル、
うん、
ELT ではないよね。
歌姫
ボーカル、ボーカルってことは
ボーカル、うん、
あ、歌い手さん、女性が歌ってるっていうだけ、
う
ん、
そうだけ
浜崎あゆみ。
正解。よし、じゃあ曲名はいこう。
2002年は難しいな。サーリアル。
違う。
あ、うんと、冬のやつ。
いや、これもね、これもミュージックビデオがすげえ。
あ、ちょっと待って、ボヤージュ。
正解。
よかった。
すげえ。
月に何だっけ、沈むだっけ、何だっけ、そんな感じのやつよね、うん、ちょっと
かぐや姫
チックなやつだよね、う
ん、チックのやつ確か。すごい、なんか10何本あんだっけ、もっと長いんだっけ。
ミュージックビデオは普通のサイズだと思うんだけど、それを元にしたショートフィルムみたいなやつを確か作っていたんだと思う。
そういうこと。
ちゃんと見たことはない、
うんうん、そういうことね、うん、OK。 じゃあ次8位いく？
いくでしょ、なんで
疑問なの。8位私ね、分かんないかも、マジで分かんない。
あそれを見ても何もピンとこないってこと、
うん、そう、ヒントが上げられない状態くらいの分からなさ。
じゃあせめて英語。
アーティストだけ言おうか。
アーティストちょうだい。
ストロベリーフラワー。
タイトルわかんないな。なんとかの歌みたいな
やつ。あ、そう。
愛の歌。
正解。
あ、よかったよかった。
え、全然わかんないな。
聞けばピクミン。
あれか、これか。引っこ抜かれたやつらか。
引っこ抜くやつ。
あー、こういう歌。あ、そうだったんだね。
そうですよ。よかったね、これ本当に逆にしてよかった、ね、本当に逆にしてよかった。
じゃあ、
あなただけについてくるやつ。
なるほどね、あのちょっと切ない歌だよね。可愛いけど。じゃあ7位、ここに来て男性のアーティストさんです。
そっか、男性初か、
うん、
2002年ラルク。
入ってない。
いないの。
いない。
あ、でもそっか、ステイアウェイとかの頃だもんね。俺ネオユニバース好きなんだけど、あ、違う、ネオユニバース地形は99年だわ。ステアウェイも99年か。
パッと見ね、20位くらいまでこれ画面出てんだけど、
うん、
いない。
あ、ラルクがね、あ、でもごめん、俺今99年と2002年がぐちゃってたから。違う、うん、
これはね、ある有名な歌をカバーして
カバー、
うん、
男性でカバー、
ね、子供もわかる歌を、
子供もわかる歌をカバー、
うんうん、
男性が、
うん、あのね、
徳永さんじゃなくて、
じゃなくて、でも系統似てると思う、声なんかハイトーンが出させる
平井堅、あ、うん、分かった、大きな振り時計だ、
正解衝撃、みんな知ってるくらい。じゃあ6位行こう、
6位行こう、
うん、女性です、
宇多田ヒカル、
うい、ういうい、来た来た、
さっき出たのが、ちょっと待って、桜ドロップスとトラベリングなんだよね、
うん、
あれどっちが上だ、でも
どっちだ、
トラベリング、
ブー、
桜ドロップスか、あれトラベリングの方が売れたんだっけ、そうだっけ、
売れてるっぽいよ、
そうか、そうか、
ほいほい、じゃあサクッといくよ、
はいよ、
5位男性グループです、アッキーさん大好き、
俺が大好きな男性グループ、グレイ、
ウイス、
グレイの、待って2002年のグレイでちょっと待って2002年のグレイでしょ、
うん、
99年が出てくるな、畜生、2002年のグレイ、
うん、
2002年、
発売日言おうか、
発売日ください、
2002年2月27日、
ミッシングユーじゃないよね、
違う違う、
その多分ん違う違う、ホワイトロードはもっと2003とか2004とかの頃だから、うん、その前の2月、
うん、
冬の冬っぽい歌ってこと、
冬っぽいかな、
冬っぽくはない、
うーん、私は、うん、でも、うん、冬のイメージは特に、
あい痛い気持ちはそんなに売れてないし、今5位だよね、
5位、
5位に入るぐらい売れてるってことだよね、
うん、まあ、正直言うとこの見えてる20位以内の中でグレーはここしかない、
2002年、
うん、
あ、ちょっと待って、分かった、ウェイオブディファレンスだ、
正解、
そうだよね、アイノリに使われたん
で、そうそうそう、なんかアイノリだったか何だったかな、記憶なかったから特に言えなかったんだけど、とりあえずなんかそういう番組の歌っていうイメージ、
うん、うん、そうそう、俺はアイノリ見てない派だったんだけど、
うん、
でもそれに使われたんだよね、
そうだ ね、
そうだね、
だからあんまり冬のイメージってわけではなんかないかな、
でも冬っぽくない、あれの歌
かな、もうなんかそのアイノリの映像しか出てこなくて、
PV もね、色彩ちょっと、うん、なんていうの、
うん、
あんまり明るくないんだよね、サイド低い系の PV なんだよね、確か、
まあそうだ、曲調がねそんな感じだもんね、
実際に MV じゃなくて PV って言っちゃうあたりがさ、
うん、
分かる、世代が出るよね、
分かる分かる
って思う、
私もさっきミュージックビデオって言う前に PV って言いそうになってちょっと頑張った、はい、じゃあ4位いってみましょう、これも男性グループ、
男性グループ、
うん、
2002年、
うん、これはね、私この歌しか知らないの、
一発夜景ってこと？
一発とは言わないけど、一発ではないんだろうけど、
それでドカンときて、うん、その後ちょいちょい売れて、うんうん
うん、だと思っている私は。
ってことはポルノグラフィティではないね。
ではないね。とね、発売日が2002年1月23日。
さっきから発売日の情報をくれる感じだけどさ、きつくない？
そう、きついかな。ね。
ちょっと待って、2002年ぐらいにグワッと来た男性アーティスト、
うん、
じゃなくてグループ、
うんうん、
グループ
グループだ
グループ、バンド、
バンド、
バンドではない、
バンドなのかな、
これそれすらはよくわからない感じ、
多分ね、怒られるかもしれないけど、バンド、バンドなのかな、グレーもバンドだもんね、
グレーはバンドです
バンドかな、
グレーは文句なしのバンドです
バンドかな、
かな、
私があんまり興味ないから、この人たち
2002年、
うん、
男性何人か聞いてもいい、
何人
なの、それすら微妙なのね、
うん、歌ってんのはまあ一人で、多分それすらも曖昧
本当にそのレベルなの、
ね、あれなんか架空の 動物の名前が入ってるよ。
ああそういうことか。バンド
あれ。なんとも言えないよね。
バンドって、まあ、ヒップホップ、
うん、でもグループだよね。一人じゃない。
グループです
だよね。
グループです
よ。よね、バンド、
まあ、？KJ はいるけど、
うん、
KJ？KJ
KJ
だよね。あれ古谷健二だよね。
そう
だよね。ドラゴンアッシュ。
うん、そう正解の。
4位に入るぐらい売れたってことだよね、うん、てか一発屋でも全然ねえし、その前から全然売れてるし
本
当90年代から売れてるし、
あれそうなの。私がまあね、そこまであんまり興味がない。
ファンタジスタ。
違う。
ああ違った。いや2002年って確かサッカーの年だったなって思って、ーワールドカップが新潟であった年だったなって思って、
それね、この画面の中にはいた、うん、ファンタジスタ。それより売れてる。
新潟であったわけじゃないんだけど、
あーなんかワールドカップ、ごめんなさい、そうだね、
ワールドカップが日本であって、うん、新潟でも試合があったよっていう、うんうん、
そうだね、
日韓ワールドカップの年なんだ、
ね、うんうん、
でもそれじゃないんだよね、
うん、
え、ドラゴンアッシュのファンタジスタの頃、
うんうん、
ドラゴンアッシュのファンタジスタの頃、
まあ、このタイトル系の歌はちょくちょく見るかな。
このタイトル系の歌、
タイトル系、このタイトルよくよくっていうかちょくちょく見ていたような気がする。
ん、他のアーティストもってこと、よく聞くタイトルってこと、
うん、
ドラゴンアッシュの2002年か、きついな。
答え言おうか。
うんと、もうちょっとヒントくれる。
ね、人生って
ライフゴーズオン。
世界人生
ライフイズビューティフルって言いそう。ライフゴーズオンね。
そうそう、
あれ4位なんだ。
4位だって。
そんなに売れてるんだ、
うん、80万枚売れてる。
ああ、4位で80万枚か、うん、98年とは違うね。
ね、思った。よし、じゃあベスト3第3位。
じゃあそろそろ宇多田ヒカル。
違う、
宇多田ヒカルが2択になった
。
桜ドロップスが2択になった。
桜ドロップス出たよ。
あ、そっか、ごめん、トラベリングが2択になった。
そうそう、
俺ちょっと迷ってるのが、うん、初め千歳がいる年かどうか。
います。
いるよね、
うん、
下手し、え、でもそうなるとじゃあ
います。
この流れだとでもじゃあ3位じゃないってことだよね。違うってことだよね。初め千歳確か、はじめしとせね、2位か1位な気がするんだけど、2位だと思うんだよね、俺、はじめしとせが。
なるほど。
まあいいや。じゃあちょっと待って、ここからさ、うん、今、はじめしとせと宇多田ヒカルが出たでしょ。うん、もう一つってことだよ、
ね。もう一つ、もう一つ。
2002年だよね。
うん、
浜崎あゆみ。
正解。
だよね、いるよね、
うん。ベスト3にこの3人がいまして。
浜崎あゆみが、リアレストかどうか、うん。
違う、あれ。
その次。
ね。
M かどうか、 M じゃない、 M もっと前だ、
うん、あのね、私もここら辺すごいねあれなんだけど、3曲
シーズンズだ。
違う、
え、3曲なのに、
うん、3曲まとめてになってるのかな、これ。
ああそういうことか、うん、トリプル A 面ってことね。
なのかな、
多分。ちょっと待って、トリプル A 面でしょ、
うん、
サーリアル。
違う
違う、サーリアルじゃなくて、発売、それこそ発売時期が知りたい。
2002年7月24日、
夏か、
うん、だから
ちょっと待って、浜崎あゆみの2002年夏、浜崎あゆみ2002年夏、
うん、
頑張れ俺、頑張れ、これは出てくるやつな気がする。
うんうん、
売れてるってことだもん。
そうだね、これだけ唯一ね、100万枚。
え、1位じゃん。
あ、行っちゃった、行っちゃった、行っちゃった、行っちゃった。
ちょっと、じゃあ、俺の予想だと、じゃあ、
行っちゃった。
宇多田ヒカルが3位だわ、じゃあ。
はいはい。
宇多田ヒカル、トラベリング、はじめしとせ、わらつみの木、浜崎あゆみ、え、待って、俺なんで出てこないの、これ。夏。3曲の中のさ、
うん、
1曲だけさ、一番わかんないやつ教えて、歌が。
ぶっちゃけ全部わかんないんだけど、
は
本当に多分ここら辺くらいからね興味が薄れてった。聞けばわかんのかな。インデペンデント、
え、インデペンデントってトリプル A 名だったんだ。
わかんない、とりあえずですね、うん、3つ
並んで。そんなに売れたの？俺全然ピンとこないんだけど。
私もピンとこないの全然わかんないの。
インデペンデントではないな、じゃあきっと。え、
いや、その3曲の中に、
あ、違う違う、インデペンデントがそのじゃあランキングを出した時に流れる曲はインデペンデントではないなって思っただけ、
うん、ああ、そうだね、多分こっちの方が流れるんじゃないかなと思うけど、正直全部出てこない曲が頭に。
じゃあもう一曲、
ジュライファースト。全然来ないでしょ。
1位か。それってさ、H？
そうそうそう、
H だよね。
そう
だよね、
うん、あれってどういうトリプル A ね。
H っていう曲はないよね。でも
ではないみたい。
ないよね、うん、でも H だよね、
うん、
あ、そういうことか、
うん、
もう一曲ごめん、俺 H のもう一曲は出ないわ。
花火。
あ、無理
だよね。で、無理でしょ、無理でしょ
無理無理無理、
全然わかんない。
A がアルバムで、うん、H がシングルで、
うん、
H が売れてたイメージは確かにある。
うん、
あるけど、あるけど、
うん、
一個致命的な問題があって、
うん、
俺鈴木亜美派だ
そうだったはい、じゃあちなみに2位と3位は逆です。
逆ですか、
うん、宇多田
ヒカルが、はじめしとせ3位、
うん、宇多田ヒカルが2位。
あ、じゃああれか、はじめしとせ、
うん、
週刊チャートでやたら2位を取ってたイメージなのかな。俺すごい2位のイメージが強いんだよね、
うん、あ、そうなんだ、うん、
ただじゃあでも年間売上だと3位なんだ。
そう、ただね、宇多田さんね、発売日が2001年11月。
あ、でもそれはよくある、
うん、どんだけロン、でもこれ売れたのってさ、その2002年に入ってからカウントしてるのかな、それとも発売してからカウントしてるのかな。
総売上じゃない、その、
あ、
わかんないけど、
総売上とかなると、あ、でも、うん、そうなのかな、
うん、
ね、
だと思う。その、うん、その年の中で売り上げがまあ大体止まったぐらい、
うんうん、
止まらなかったやつは12月現在みたいな感じで、
あ、
売り上げ枚数でランキングなんじゃないかな、
うん、なるほどね、
はい、あ、難しかった、
ね、アッキーでこれ難しかったらさ、歌はもう死ぬわ
あの逆にしてよかったね
本当によかった
あ、でも道理でそういうことか、だから俺印象にないんだな、
そうなんだよね。なんか、うん、正直その1位に関しては本当に私わからない、申し訳ないけど、
まあ、前後の年が毎年毎年バカ売れしすぎてるっていうのはあるかもね、
う
ん、
そうだね、はい、
はい、ということで、
うん、
これ俺は楽しかったよ。
わかる、口元ずっと笑ってた
あの、かなり眠いのを差し引いても、
うん、
楽しかったよ。
楽しそうだったよかったよかった、
はい、ということでじゃあ一旦終わりましょう。
はい、
はい、ということでこのコーナーこれでおしまい。
おしまい。
うちらと子育て。子育てネタのことを話すコーナーです。
です。
今回は、
はい、
外食時における子どもの座席事情で、
うん、はいはいはい、
いきましょう。
了解です。
まあ外食をしますよね。
しますね。
うちの場合は、まあ、ひーふーみーの3姉妹で、
うん、
531の2学年差、
うん、
ひーだけ誕生日が来てるから6歳、
うん、
今は631になってるような状況、
うん、
2020年7月現在で、
はい、
うん、なんだけど、まあいろいろと 発達段階がまあ違う3人の子供がいるので、
うん、
どういう席かっていう影響をやっぱり受けるじゃん。
受けるね。
で、一番理想は楽なのはやっぱり座敷だよね。
そうだね、座敷は楽だ。
座敷は楽、
うん、
でも座敷もさ、掘りごたつ式か、
うん、
そうじゃないかで、
うん、
ちょっと変わるよね、
うんうん、
特にミーが。
ミーがね、そうだね。
確かさ、
うん、
フーがちっちゃい時だったかヒーがちっちゃい時だったかさ、
うん、
掘りごたつ席に行った時に、
うん、
あまりに動き回るから、そんなにまだね、あの機動力がなかった頃ね、動き回るから一回掘りごたつの中に押し込んでみたら
、うん、
テーブルの下に頭を打つっていう。
そうだね、打ってたね。
悲劇が生まれたけどそういうのもあったりする。そういうの、まあ、それは例外だけど、
うん、
まあ、下にねちょっと行こうとしたりとかなんだりが出てきた時には、
うん、
やっぱり掘りごたつじゃなくてフラット。
そうだね、
フラットがベスト。
確かに
だよね、
うん、
欲を言えば個室
個室、
個室は一番楽。個室
タイプ
は、
ね、うん、
完全に個室じゃなくてもいいんだけど、テーブル2つぐらいの席で、
うん、
片方の席は空いてて、うちらしかいないみたいな時だと楽だね。
楽、
うん、やっぱり、
うん、今はもうね、ミニがねやんちゃすぎるから。
そうだね、
うん、
暴れ回るからね。
そうなんだよね。
まあそんな感じで、一番楽なのはフラットの座敷なんだけど、
うん、
じゃあテーブル席はどうかっていう話で、
うん、
多いのはお子様用の椅子使いますかって店員さんが、まあ、言ってくれる、
うん、
まあ、子供さんに対応してるお店っていうか、
うんうん、
だとお子様用の椅子使いますかって言ってきてくれるじゃん、
うん、
俺はあれについて一つ常日頃モヤモヤしている部分があるんだけど、
うん、
結局お子様用の椅子による欲しいかどうかは
確かにね、
その椅子次第って思わない？
思う。
その椅子がどういう椅子なのかによって、
うん、
うちの子の場合使った方がいいのか悪いのかっていうのがあるでしょう、うん、
ある。
でも一括りにお子様用の椅子っていう言葉が使われることがやっぱり多いと感じていて、
うん、
お子様用の椅子使いますかって言われて、物によるって思いながらあ、じゃあってなって、あとはその込み方次第になってくるんだよね。
そうだね。
余裕がありそうだったらどんな椅子か一応ちょっと見せてもらってもいいですかとか、うん、どんな椅子ですかって聞いたりするんだけど、
うん、
忙しそうな時とか混んでる時とかだと、もうざっと店内見て、
うん、
抱っこで行けそうか、自分の上に座らせて行けそうかっていうのを見て、うん、行けそうであればあ、なくて大丈夫ですよってもう言っちゃうんだけど、
うん、
子供用の椅子の種類だよね。
そうだね、
いろいろあんじゃん。テーブルに、うん、はめてテーブルの、なんていうの、テーブルに体重がかかるタイプの椅子、
うんうん、
普通の椅子の上に置く、なんていうの、チャイルドシートのジュニアシートみたいな椅子、
うんうん、椅子、
あとは独立しているハイチェアみたいな椅子、
うん、椅子、
それ系のやつはさ、ハイチェアタイプのやつは、うん、テーブルはついてないよね、基本。
そうだね、だいたいついてないね。
もうそのままテーブルに、その普通にお店のテーブルに合流して使うような感じだよね、
うんうん、そうだね。
でもそのハイチェアタイプのやつとかだと特になんだけど、
うん、
結局セッティングされてる椅子を一脚どかしてもらって、
うん
で、
うん、
代わりにそこに入ったりするパターンが、まあ、多いでしょ。
多いね。
やっぱり手間なんだよね、
うん、
特に忙しい時とかだと 申し訳ないなっていう部分があったりするんだけどさ、
うんうん、
だからそのどれが出てくるのかによってちょっとこう判断も変わるっていうか、
うん、
例えばそんなにまだ座れるけどちょっとこう不安定だったりとか、
うん、
まだ上手に座れなかったり、あとは前にどんどん行こうとしちゃってそれダメだよって言ってもそれの意味が分かんない時とか、
うん、
そういう子にあのチャイルドシートタイプっていうか、
うん、
本当に座高だけ上がるようなあの椅子、
うんうん、
座高が上がるわけではないんだけど、まあそのなんだろう、お尻の下に四角い物体を置く系の椅子だと、
うん
うん、逆に不安定だったりとかあるから、
うん、ね、
難しいっちゃ難しいんだよね。
うん、そうなんね、ちょうどミーくらいのやつですが、月齢とかだとさ、使えるこの子供椅子っていうのは結構限定的かなっていう気はしている。それこそさ、ハイチェアタイプだとさ、さっき言ったみたいにテーブルはないタイプが多いから、結構抜け出せるっていうか、なんていうか、
まあね、どれも一応ベルトみたいなのがついてることは多いんだけど、
うん、
脱出される時もあるからね、
うん、
だからそれであればもう自分が膝の上に抱っこした方が都合がいいのかどうなのかっていう問題があって、
うん、
あとただ何を食べるお店なのかにもよる、
あ
と思う、正直。
そうだね、うん、
そこはあるよね。
ある。もう結構外で食べるってなった時にミーも離乳食持たずにお店の食べれそうなものをちょくちょくあげるみたいなスタンスにしてるから、うん、そうだね、食べるものによって椅子のね、あれもちょっと変わってくるかも。
まあミーが何食べるかっていうのもあるし、
うん、
あともう一個大きいのはさ、そのヒーとフーが自分で綺麗に食べれるものかどうかって大きくない？
うんうん、
ヒーとフーのフォローもしなきゃだとしたら、
うん、
ミーを膝抱っこはきついんだよ。
確かに、ま、ヒーはねもう結構いい感じに食べれるようにはなってきてるけど、フーがやっぱりまだちょっと心もとない時が、
そうだよね、
だ
からフーの方までカバーしなきゃいけない食べ物だとしたら、
うん、
やっぱりミーは自分用の椅子何か座らせておけると、
うん、
まあ楽っちゃ楽、
うんうん、確かに。フーのフォローも入んなきゃいけない食べ物ってなると、なんだろう、
うんと、うどんとか、
あ
ーラーメンとか、
麺系、
麺系かなって
思う。確かにあそこら辺はこう口周りから顎下、胸あたりに被害が出やすいっていうか、
そう
っ
す、うん、トマトソースのパスタとか、
あ、きついね
だと、
うん、
ちょっとやっぱりもうミーを抱っこしてふうに全部きれいに食べてねっていうのはちょっと心配、
うんうん、確かにすぐ手使うからね。
ちなみに今のは割とさ、
うん、
1人で3人連れてくっていう想定で、
うんうん、
話してるところがあるんだけど、
うん、
その場合ってもうひーとふうは2人並んで座るじゃん、きっと。
そうだね。
で自分とみーっていう座り方になるでしょ
う、うんうん。
そうなってくるとやっぱりフーがどれだけ自分で食べれるかっていうのが分かれ目になってくると思うし、
うん、
あとはフーがぐずらないか、
ぐずりね、
がでかいよね、
うん、
これが5人で出かけてる時なら、まあ、大体大人1人がヒーフー2人について、
うん、
もう1人がミーについてっていう風にできるから、
うん、
正直もうお子様用の椅子あろうがなかろうが抱っこだろうがある程度どうにでもなるっちゃなるんだけど、
うんうん、そうだね。 本当なんか食べてる時はこう一人が何人つけるかみたいな。
そうだね。で自分が食べるのはもう後回しみたいな。
うん、そう、もう味わって食べれないよね。
そうだね。
だいぶ早食いになった気がするもん私。
せっかくお金を払って食べてるからゆっくり食べたいんだけどね。
うん、
まあお金を払ってるのはどの家で食べる時も一緒なんだけど、うん、なんていうかこうせっかく外に行ったならっていう意味でね。
そう、そう、自分じゃない。人が作ってくれた美味しいご飯を食べに行ってるのに味わえないってい
う。まあそんな感じ。椅子によるという話はしたけど、うん、まあでもなんだかんだやっぱりその子供用の椅子を揃えておいてもらえるのはありがたい、
うん、ありがたい、
ありがたいよねやっぱり、うん、だからどんな椅子であってもありがたいことの方が基本多いんだけど、
うん、
たまにね、たまーに、
たまに
例えば机にセッティングするタイプの椅子しかないんだけど、
うん、
ちょっともうそれには子供大きすぎるぞみたいなパターンの時とかはきついけど、まあ、でも基本はそういうのがあるとありがたい、
ありがたい、
ありがたくはあるよね。
うん、
あと一個言ってないタイプの椅子があったけど、
うん、
座敷に話戻るけど、
うん、
豆椅子があるパターンもあるね。
うそうだね、座敷だと豆椅子多いね、
うん、って思った。
うん、
あれも豆椅子出してなかった、助かる、
うん、あれはね、火もねいい感じにね机高さがちょうどよくなるしね。
高さの調節っていうのもあるし、うん、こう座布団の上だとまだ座る場所っていう認識がない時もあるから、椅子っていうのがあるとそこに座るんだって勝手に思ってくれたりして、うん、それがありがたい時もまああるかな。
確かに。
ということで、
はい
はい、まあなんだかんだどの椅子が出てくるかなっていうのはあるんだけど、
うん、
でもまあ子供用の椅子が用意していただけてるのは助かりますっていう話かな。
そうだね、
うん、はい、
ありがたい。
ということでこのコーナーこれでおしまい。
おしまい。
エンディングです。
です。
2002年は手こずるね。
うん、手こずるね。
まあ多分でもどの年やっても手こずるっちゃ手こずるんだけど。
うん、私は特に手こずるな。
2002年の11以下で気になるのもちょっとじゃあ触れてみようか。
うん、
本編が長くなったからまあさらっと気味に。
そうだね。
一応。資料を共有していこうかと思うんだけど、その前に、
うん
うん、19で入ってる曲ってある？
19はね、これベスト30載ってんだけど、
うん、
いない。
30にはもういないか。
19はいない。
解散したかどうかぐらいのタイミングだと思うんだよね、19がね、きっと。
なるほど。
したかしてないか、
うんうん、
みたいな。じゃあちょっと共有してみますか。
見ましょう。
ドドン、
ドドン。
おおおおおって感じだね。
ね。
ちょっと待って。
うん、
へ
え。へえでしょ。なんか気になるのある？
なんだろうね。
よく私よく聞いてたのは14位のビーズ、熱き鼓動の果て。
ねえ。
うん。聞いてた。
俺も今ちょっとまず引っかかったのは。引っかかったというか見たのはそこだったけど、
そこだよね。
あ、大切なものか。
あ、そうですね、ロードオブメジャー、これもよく聞いてた。
あとは甘色の髪の乙女ね、
うん、
島谷ひとみ。
そうだね、
うん、
そうだね、氷川きよしさんね。きよしの全力節。
いやごめん、それもあるけど、うん、あ、マッハ25だ、超懐かしい。サンズオブザサンダー、
聞けばわかるかな、
まあ、結構ゴリゴリな感じのやつ、
うん、あ、キンキキッズの悲しみブルーも好きだな。
ああ、好きそう、
うん、好き。
あ、スマップフリーバードの年だね。
ね。
そうだね。
うん、モーニング娘はね、チュチュ入って、
ね、強い頃だよね、まだ。でもモーニング娘も全盛期ではないよね。やっぱ2000年2001年ぐらいが全盛期のイメージ。
そうだね。ちょっと全盛期を
過ぎかけてる感じはする。
する。
まあ最近のモームスとかも全然わかんないから、うん、あのちょっとさ西暦の下2桁が入るようになってからまた売れたみたいな話は聞いてるけども、うん、その頃になると俺そんなにもうヒットチャート終えてないから
私もわからない、
わかんないっちゃわかんないけど、うん、でもやっぱりこうラブマシーン5じゃん、
うんうん、そうだね、
ピーク的なものって、
うん、
やっぱり
やっぱりね、
こんな感じか、ミスチルいるね、やっぱり、まあ、どこにもいるんだけどさ、ミスチルは
嵐も入ってきてね、
そうだね、うん、嵐がでもちゃんとブレイクする前だよ、
ね、そうだね、まだ本当最初の方だよねこれね。
いやでもこの曲は、うん、ちなみに嵐で入ってるのは A Day in Our Life なんだけど、うん、これはもう結構歌の数出してるよ。
あ、そうだっけ、
うん、結構もう出してる。だって嵐って90年代からいるグループだから、
うんうん、あ、そっかそっか、
もう2002年って言ったらねえっていう、ね、
うん、
もう4年目5年目
あ、そっか
5年目とかにはならんけど、ね、4年目、3、4年目、
うんうん、
だから多分そろそろもうだって天気シリーズじゃなくなってるもん曲が。
確かに、うんうん、
で俺触れようとしてるんだけど、うん、あの俺倉木舞のフィールファイン結構好きな
の。うーん、ね、
そんなこんな
かな
かな、
うん、
うん、ミーシャも全盛期ではない感じ、その売れ行きだけで言うと全盛期じゃない感じがするしね。
うん、
やっぱりエブリシングとかの頃じゃんミーシャって。
確かにあれはすごく売れたもんね。
そう、
またねドラマがね特別編で再放送するらしいけど、
あれって何のドラマなの。俺タイアップはあんま分かんねえや。
ああ、エブリシングは大和なでしこ、松島菜々
子
と堤真一さん。
あ、堤さんなんだ、
うん、
もう俺大和なでしこって聞くと大和なでしこ七変化の方が出てくるから見たことはないけど、亀梨でやってたよね。
亀梨だったけど私もね見たことないからね
俺もまあ分かんないから分かんないんだけど、
そうそう、
あのタイトルだけで言うと、
うん、
あれか、え、大和なでしこは性格悪い人の話。
まあそうだね、なんか すごい愛よりお金よってはっきり言ってるような。
そうだよね、
うん、
福山と松島菜々子は美女か野獣だよね。
そうそうそう、
それは関係ないよね。
関係ない
ということで、
うん、
まあエンディングは
さらっと
終わっておきましょう。
そうですね、
次もまたどこかの年を引っ張り出してきて、
うん、
きっとやると思うので、
うん、
よかったらお付き合いください。
お願いします。
出てきた曲名とかで何か思い出とかあったらぜひハッシュタグちぐだかリスナーさん用フォームから教えてください。
教えてください。
はい、ということで今回も聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もぜひまたグダグダ話にお付き合いください。
お願いします。
ということで今回もこれでおしまい。
おしまい。うちグダでは皆さんからのご感想やご質問を募集しています。うちぐらのツイッターアカウントからリスナーさん用の応募フォームにジャンプできるのでよかったら検索してみてください。
ツイッターアカウントは@uchiguda_radio @uchiguda_radio です。ハッシュタグうちぐらでのツイートも大歓迎なのでぜひ気軽につぶやいてもらえると嬉しいです。
うちはカタカナ、
グダはひらがな、
うちはカタカナ、
グダはひらがな
のうちグダです。
お便り待ってます。ではでは、
また聞いてね。